こんにちは。ちょっと今からボイシーとインスタ同時接続でライブやってきます。で、ちょっとこっちね、ライブよいしょよいしょよいしょ、インスタライブ、あれこんな感じでいいかな。で、タイトル、ライブすごいの作った、作ったライブ、はい、よいしょ、無理かな。お、こんにちは。ボイシーから来てくれてる皆さん、ありがとうございます。今からインスタライブと同時接続で生放送やってるんで、今一応今からあ、ちょっとライブオンにしますわよいしょ、はーい、よし、インスタライブオンにしました。皆さんこんにちは。ちょっとね、インスタライブの方これから入ってくる人いると思うんで、ボイシーで見てくれてる人ちょっと待っててください。はい、お、こんにちは。ちょっと突然インスタライブを始めてみました。いやーね、ちょっと今本垢ですね、私のカテマネのアカウントがアカウント制限食らっちゃって、インスタライブできなくなっちゃったんですよ、カテマネが。で、一応このウラリリナのインスタの方はそのアカウント制限引っかかってなくて、インスタライブができるので、ちょっとこっちでライブをやりますね。あと、ちなみにボイシーは同時接続で生放送配信してます。お、 ERR 様ね、ハッピーゼロ期生です、ありがとう。 NU さんこんにちは。 ERR さん制限悲しい、いや本当にやばいです、もう制限かかっちゃってライブができない、あと DM の返信もなんか3日間できないみたいな感じで、DM もできないんですよ。の、ミーキーさんこんにちは。チフアフアさん、ウラリリナ初インスタライブ参戦ありがとう。スイカさん、耳立て参加します、ぜひぜひ。やばいですよインスタ、なんかこの投資とかお金ジャンルの人がどんどんどんどんアカウント停止になってて、でも私が知ってる限り10人以上はなってるんですよ。お、バチ SS しおりさん、仕事休憩中ちょっとだけになっちゃうけど、あ、ありがとう、休憩中に来てくれて。いや、バチやばいです、ほんと今。お、くまみんさん、あ、ボイシーね、ボイシーの方はね、保存します。インスタの方はちょっとアーカイブ残さないんだけど、ボイシーの方の生放送はね、アーカイブ残すんで、多分週明けの月曜日に聞けると思います。うん、ちふふわさん、ボイシーで聞かせていただきます、ありがとう。いや本当に今インスタやばいんですよ、もうどんどんみんな消されてて、なんか私のかけまねのアカウントももう投稿が何個だろう、もう昨日とか4個制限かかってもう大変、もう10投稿以上削除されてて、もう毎日削除の通知が来てるんですよ。で、このままだと多分アカウントが停止されちゃうと思って、私8年インスタ投稿をほぼ毎日し続けてきて1400投稿以上してきたんですよ。で、もうほぼ削除しました。もう一応アーカイブで表には出てなくて、まだ残ってるのがあるんだけど、それもちょっとずつ削除していく予定です。もうやばい、だからもうかけまねのアカウント今20投稿ぐらいしか出てないです。くまみんさん、他の投資インフルエンサーもやられてる、そうなの、そうなの、大変なことになってます今。おちあきさん、仕事中にこっそり聞いてます、ありがとう。いやもう大変なことになってる、もうなんだこれはっていう、もうゴールデンウィークゆっくりするどころじゃないですよ、もうゴールデンウィークの時にこのアカウント停止の連絡、なんか削除の連絡来て、そっからもうライブできませんとか、コメントできません、なんか DM 返信できませんみたいになってて、 バチしおりさん、しおりさん、そう、もうみんなバンになっちゃってて悲しいよね。そう、いや、もう大変なことになってます。もうなんか多分このライブ中さすがにさ AI 感知してこないだろうと思って、ちょっとライブは普通に話しますね。でインスタの方にアーカイブ残してある、それはちょっと危ないんで、アーカイブはボイシーでっていう形にします。はい、はあ、もうだからもしかしたらね、私のフォアがなくなっちゃうかも。で多分なくなっちゃうと、なんかつながってるアカウントが連鎖的になくなるらしいんですよ。なのでこの裏リリナも最悪なくなるかもしれない。なんか私がインスタから退場みたいになっちゃうかも。ああ、うん。エリさん、アカウント停止最近なぜ増えてるのですが、私のきっかけがなくなって悲しいんです。いやー、なんでですかね。わからん。一応このアカウント停止っていうのは、もう1年前からぼちぼちあってね。で、このゴールデンウィークぐらいになんか一斉強化されてる感じがあります。もうなんてこったって感じです。はい、じゃあちょっとね入りましょう。ライブちょっと私すごいの作っちゃったんですよ。すごいやつ。一応今ね、あのインスタライブで画面に映してるのがリリナ式銘柄分析アシスタントっていうことで、ちょっとこのチャット GPT でこのリンクを知ってる人たちがみんな使えますよっていう、なんかすごいツールを開発してしまいました。はいすごいのを開発しちゃったんです。でこれ何かっていうと、これどんな内容かっていうと、私があれですね、3月末にリリースさせてもらった投資の教科書、この内容をチャット GPT に読み込ませて、その教科書ベースのこの銘柄のスコアリングとか、あとは銘柄の分析、これをやってくれるツールを開発しちゃいました。はい、やばい。これは一応これはちょっとみんなに配布するのではなくて、投資の教科書の、アップデートっていう形でちょっと使えるようにしていきたいと思います。おボイシーの方のコメント、ナオミさん、ディリナさん、こんにちは。ボイシー生放送初視聴です。インスタの状況大変ですね。真面目に発信されてるのにひどい。いや本当にひどいです。で多分やっぱこのインスタでね、玉石混合で、いろんな人がいるじゃないですか。あとはなんか詐欺アカウントみたいなのも出てきたりしてて、でそこで今一斉的になんか取り締まりみたいなのが入ってるんじゃないかなって思います。はい、でね戻しますね。この銘柄分析アシスタント、ちょっと教科書のちょっとアップデートを何月にかけるかはまだ決めてないんだけど、そのタイミングでちょっと教科書の方に入れようと思います、このリンクを。はい、で一応この教科書のアップデートしましたの前にマネハピ部に入ってくれてて、かつ教科書を持っている方専用のね、ディスコードの部屋があるんですよ。でそこで先に、配布したいと思います。はい、マネハピ部に入ってて、かつこの教科書実践部屋に入ってくれてる方はちょっと先行で使えるようにします。で使ってもらって、何でしょう、なんかもうちょっとこういうのあったらいいなとかあったら教えてもらえると、またこのブラッシュアップねできるんで。はい、おスイカ、お待ってコメントね。リンリンゴさん、こんにちは。スイカさん同じこと考えてチャッピーにフォーマット作ってました。えスイカさんどんな感じで作ったのかな、ちょっと教えてほしいわでもインスタの DM が見れないんじゃ。あでもこの裏リリナは DM 返せるから、ちょっとスイカさんどんな感じで作ったか見せてほしい。おバイ JYT さん、やったー、楽しみ、ありがとう。なんかちょっと今実演しますね。リリナ式銘柄分析アシスタント、例えばもう先にねこういうの文言送るといいよっていうのを入れてて、じゃ例えば KDDI ですね、分析させます。今秋まるまるさんは嬉しいでしょ。これあったらめっちゃ暗い。見て出てきた、出てきました。リリナ式銘柄分析 KDDI 教科書スコア9、 まあ、判定様子見レベルと、タイプは B、優良バリュー株ですね。まあ、教科書のね、第6から第4章。で、業種出てきます。あと、現在価格が出てきます。で、買いの根拠3つ。まあ、KDDI の場合は、通信インフラ事業が強くて営業利益率 15% 前後の高収益体質ですと。で、ROE は 13% 前後で株主資本を効率よく活用できてる。20年以上の連続増配実績があり、株主還元姿勢がかなり安定してます。で、気になるポイントは2つあります。PBR が2倍前後で教科書の 1.5 倍以下基準は超えてる。で、自己資本比率が約 27% と低めで、通信業特有とはいえ財務面では満点ではないと。うん。で、おスイカさん、無料でできる範囲ならリーナシにも取ります。でもどんな感じか、ちょっと。ね、わかりやすいでしょ、ニコさん。これ序盤だからね。おまりさん、すごい、ありがとう。トシさん、アップデの枠超えとる。ね、でしょ。で、ちゃんとこの主要指標のチェックも入れてて、まあ、教科書でさ、成長性とか収益性とか財務安定性とかキャッシュフローとか書いてるじゃん。で、そこで、まあ、指標ちゃんと入りつつ、あと銘柄、銘柄の数値が出て、で、業種平均が出て、教科書の目安も出て、この判定も出ます。すごいでしょ？そう。そう。で、一応カテゴリー別の判定が出ます。で、一応どこの章かも出てます。はい。で、まあ、ファンダメンタルズのスコアが出て、リーナ式5チェックですね。で、この5チェックがありつつも、このコメントも入ります。例えば KDDI だと、まあ、ビジネスが、まあ、この一言で説明できるようにしようって言ってるじゃん。まあ、au のブランド中心とした通信インフラ事業が主軸で、まあ、金融電力 DX にも展開してますと。で、10年後も続いていきそうか。ちゃんとコメントが出ますと。はい。で、まあ、あとは、まあ、チャット GPT がね、このリーダーの一言っていうのを書いてくれてます。で、まあ、KDDI は通信インフラ高配当安定利益の代表格みたいな銘柄だね。特に配当コツコツ積み上げたい人には教科書の考え方と相性がいいタイプに見えます。ただ今は PBR がやや高めなので超割安というよりは安定感にプレミアムが乗っている状態として見るのが大事かも。で、さらに深く知りたいなら教科書のここのページを読み返してねっていう。え、これすごくないですか？すごいよね。すごい？すごい？え、よかったらさ、今ライブ来てくれてる人、あとはボイシーの生放送来てくれてる人で、ちょっと銘柄ちょっと言って、そしたら打つよ。ちょっと分析してみましょうか。ニコさん、なおかつ自分でも調べられるの。そうそうそう、秋まるまるさん、リリナさん、神でしょ。これやばくないねえ。アプデなんか一応アップデはしようって思ってて、一応こういう内容みたいなのはな、構想はしてたんだけど思いついちゃって。これアップデに入れようと思って。これが良くない？ねえ。ちょっとね、気になる銘柄あったら、多分ね、全員はね、拾えないかもしれないんだけど、ちょっと入れてくれ。銘柄。打つよ。任天堂ね、OK。千春さん、ありがとうございます。やばい。投資の教科書しばらく止まってる。多分これ見たらさ、ちょっとやる気出るでしょ。多分分析してみてさ、あれこれ何のことだっけと思ったらさ、ちょっと見ればいいやん。任天堂ね。はい。ほい。任天堂。教科書スコアは12-8、様子見レベル。タイプはスター成長株ですと。で、買いの根拠。スイッチ、後継機、期待もあると。後続かな？で、IP、マリオ、ポケモン、ゼルダが世界最強クラス。自己資本比率 80% 以上の超健全財務。現金保有が非常に厚く、不況時も耐久性が高いと。で、まあ、気になるポイントは、まあ、PR20 倍超えで、まあ、教科書の15倍以下の基準は超えてますと。で、ハードの周期によって業績変動が大きくて利益の波がありますと。で、まあ、主要の、ね、指標チェック、まあ、結構いいですね。チェック判定、良さげな判定入ってますね。うん。でもちょっとバリエーションがね、高いんですよ。任天堂は PR24 倍、 PBR が4倍前後なの。ちょっとね、これ高いのよね。で、リリナシティ5チェック、まあ、ビジネスが一言で説明できるか、10年後も続いてそう、まあ、これ私がよく言ってるやつですね。マネハピブの月一音声ライブで、やっぱこの前回のね、先月かな、始末にやった マネハピブ限定の音声ライブでも任天堂の話が出てて、やっぱこの IP だよね。あとはマリオの映画も始まったし、今株価下がってるけど、じゃあこの IP がね廃れるかって言ったら、なかなかねそんな未来考えにくいよねっていう話をしましたね。うん、でまあ一言としては、任天堂は超優良企業だけど株価もかなり評価されてるタイプに見えるね。まあ、教科書の考え方だと、まあ、いい会社イコール即買いではなくて、今の株価が妥当かまで見るのが大事ですと、はい、ちゃんと書いてますね。うん、だから任天堂に関してはこのファンダメンタルとしてはまあ問題があまりない。まあちょっとね PR と PBR は高いんだけど、まあ基本的にまあテクニカルかな、入るときはテクニカル、そっちをねよく見た方がいいかなって思ってるかな。うん、リーモンさんすごいですね、ありがとう、すごいでしょ。マスミリーさん嬉しすぎる、ありがとう。スイカさん、KU ホールディングス、なんだろう、 KU ホールディングス出るかな、出なかったらね証券コードもらいたいから。お、出てきた。え、スコアめっちゃ高いんだけど、スコアめっちゃ高いで、スコアめっちゃ高いよ。12のうち10、買い候補レベルらしいです。でタイプは慎重派バリュー株、業種は小売業、合ってる、これでスイカさん小売業で合ってるのかな。で買いの根拠は PR、PBR ともにかなり低く、教科書基準では割安感が強い。で自己資本比率 50% 以上で財務がかなり安定している。で配当利回り 4% 前後で高配当株として注目されやすいと。で気になるポイントは、中古車市況や景気悪化の影響を受けやすい業種で、売上成長率は高くなく安定型の企業という印象だそうです。はい、ちょっとこの会社私ね全然知らん、わかんないからさ、一応出てきたもの言ってるよ。うん、こんな感じね。うん、ほいほいほい、判定も結構いいね。うん、ちょっとね営業利益率だけはねちょっと 7% 前後で、収益性か、うん、ちょっと×になってますね。うん、ちょっと利益率がちょっと低いって感じかな。ほうほうほうほう、お、ビジネス、メルセデス・ベンツなどの輸入車販売と中古車販売を展開する自動車ディーラーなんだ。なんかスイカさん、なんか自動車好きなんですか。で10年後も続いてそうか、自動車需要そのものは継続性があり、整備中古車需要も底堅いと。で競合と比べた場合、輸入車ディーラー網と関東中心の地域密着型販売が強み。で利益は、営業利益は黒字を維持して EPS も中長期では安定成長傾向で、株価も PR8倍、 PBR0.7倍前後で、教科書基準ではかなり割安基準と。で KU ホールディングスは派手さは少ないけど数字がかなり堅実なタイプに見えると。特に高配当、 PBR1 倍割れ、財務安定、この3つが揃っているのは教科書のバリュー株視点ではかなり魅力的。ただし中古車業界は景気や中古車価格の波もあるから、業績推移を定期的に確認する癖は大事と出ました。どうですかスイカさん、なんかスイカさんの思ってた感覚とどう合ってそう、これ。いやー、なんかすごくない、良くないこれ。KU ホールディングス、ちょっと私さ知らない株だからさ、ちょっと調べていい、 KU ホールディングス株単、 KU ホールディングス、あ、株価結構下がってるね。ヒストリカル PR もすごい下がっちゃってるね。お、今安くなってますね。で基本情報合ってるわ。ディーラーのベンツ、 BMW など輸入車販売が主力、中古車も東日本に店舗展開してると。 ほいほいほいほいほいほいほいほい。よし、こっち、こっちね。見せるんだったら。はいはいはいはいはい。経常利益、修正一株配は、あ、ちょっと下が、予想だとちょっと下がっちゃうんだ。ちょっと気になるね。ほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほい。経由ホールディングスが9856。よいしょ。はい。IR バンク。ほい。ほい。ほい。ほい。おー、売上高は上がってるけど、予想がちょっとね、2026年3月予想はちょっとマイナスなんだね。で、EPS。あー、EPS もね、安定してたんだけど、ちょっと次3月下がっちゃう感じか。うん。で、自己資本比率 70% 超え、めっちゃあんじゃん。すごいね。で、利益余剰金も積み上げてるから本当に安定してますね。安定してる会社っていう感じで、配当の推移も、おー、連続増配してるね。一回2024年3月に減配はあったけど、あとあれか、2026年3月予想でちょっと減配っていうのが出てるかな。でもまあ結構安定してね、配当積み上げてくれてる会社だね。まあ利益の上金がちゃんと出てるからね、出してるから、そらそうか。はい。経由ホールディングス初めて聞きました。スイカさんありがとう。うん。ちょっとコメント見ますね。スイカさん、思ってたのと合ってますが、自分の感情を入れて見ていたので、リリナさんの視点がありがたいです。あ、よかった。イエーイ。これね、すごくない？マジで。教科書のアップデートですよ、これ。お、シーユーミーニューさん、ありがとうございました。アップデート楽しみですね。楽しみに待っててください。のぶーさん。初コメント失礼します。教科書の後半戦で略語とかが多くてなかなか覚えられずに滞っていたけど、これと併用したら理解スピード速くなりそうです。そうそうそう。でしょ？ねえ。多分ここにさ、いろいろ出てくるわけじゃん。この、これ見ましょうみたいな。基準、目安これですよって。で、ここで、あれ何のこと言ってたっけって思ったら、またこの教科書ね、見直してもらってね。ちゃんとこの章、ここ見てくださいよっていうの入れてあるから、ちょっとこの不安なとこあったらね、ここを見返してもらって、まあ、本当に教科書を教科書として使ってもらいながら、まあ、これで銘柄分析をしてもらえると良いのではないでしょうか。お、いちかさん、藤倉お願いします。OK？ 藤倉私持ってないから全然調べてないのよね。まあ、株価爆上がりしてるけどね。スイカさん、見ていて予想の部分をどう判断するか悩んでました。ほいほいほい。ニコさん、アップまでに章を終わらせなければ。アップデートまでにね。はい。お、で、今、藤倉出しました。お、すごい、スコア高。12分の8です。判定は様子見レベルと。タイプはスター成長株です。業種は非鉄金属。で、光ファイバー電線データセンター関連は今のね、盛り上がってるとこですね。これはもう、買いの根拠、AI データセンター需要拡大で光ファイバー関連が強く成長中、営業利益 EPS の伸びがかなり強く高成長フェーズに入っていると。ROE 20% 超えまで改善しており、収益力が大きく向上していると。ちなみに私が好きなのが低 PER 高 ROE の会社めっちゃ好きです。あとは EPS が伸びてるところね。はい。もう一回言いますよ。低 PER× 高 ROE でかつ EPS が右肩上がり。これ好きです。はい。気になるポイント。PR、PBR ともにかなり高く市場期待が強く織り込まれております。
テーマ株化しやすく株価変動がかなり大きい、はい、あすごい判定、すごいチェック入ってる、いいね、ファンダメンタルズ的にすごいいいですね判定、ここね、ここね、ここですよ、ここいいね、チェック入ってるね、ほいほいほい、まあ、配当株じゃないからね、ここは×ね、うん、まあ、配当株じゃないからね、ここはで、バリエーションだよね、そりゃそうだよね、ねえ、藤倉22倍、 BBR4.5 倍、そりゃ高いわ、高くなってるでしょう、株価上がってるもんなあ。で、カテゴリー別の判定ね、え PR、PBR 以外は良い判定が出てます、うん。で、藤倉ビジネスが一言で説明できるか、光ファイバー電線データセンター向け通信部材を展開するインフラ関連企業、10年後も続いていそうか、AI クラウドデータ通信量増加で光通信需要は長期的に伸びやすい、競合と比べて住友電工や古川電工と比べてもデータセンター関連の成長期待が特に高い、利益は出ているか、営業利益率 11% 前後まで改善し EPS 成長もかなり強いと、はい、いいねまあこれあくまでもねファンダメンタルズだから分析だから結局テクニカル見なくちゃいけないですからね、はい、リリナの一言、藤倉は AI 関連の追い風で一気に評価が上がった成長株ってイメージだね、成長数字そのものはかなり強くて成長性、収益性、財務関税改善、この3つはかなり優秀、ただ教科書の考え方だといい会社と今の株価が割安かは別で考えるのが大事、人気テーマ株ほど PR、PBR がかなり高くなりやすいから、私が今言ってたことじゃないかどこで買うかの視点も重要になりそうだねって、でさらに深く知りたかったら教科書のここね、第5章、第5章、第6章、第11章ここ読み返してみてねって、はい、だそうです、私のこの AI が言っております。すごい、ゆりさん今からインスタ見たいけど予定があり見られないです、アーカイブ残してほしいです。一応インスタはねちょっと赤バンされるかもしれないからアーカイブ残せないんだけど、今ボイシーで生放送同時中継してるんですよ、なのでボイシーの音声の方はアーカイブ残します、なのでアーカイブ聞きたい人は私のボイシーの生放送をね聞いてください、アーカイブ残すんで週明け流れると思います。いちかさん、ファンダがいいので押し目で買い増しを考えてました、ありがとうございます、すごい、ありがとうね、すごいでしょこれ、えぐくない。お、リンリンゴさん、藤倉は核融合にも使われるようです、あそうなんだ、すごいね、うん。ゆうふまさん、教科書のみの場合のアップデートはだいたいいつ頃になりそうですか。ちょっとねまだいつ頃か決めてないです、ほんとこれ今完成したばっかなんですよ、ほんとに数分前に完成して1時間前に完成したので、これやばいじゃんってなって急にライブ始めたから、ちょっとねアップデートの時期はお待ちください。でアップデートしたら皆さんにお知らせ、教科書購入者限定の LINE とか、あとはモッシュからも多分お知らせ流せるから、そこでちょっとお知らせしますね。はい。なんでちょっと待っててください。なのでもし私のかけまねのアカウントがバンに消えてしまったとしても、ちゃんとね、この教科書のお知らせはね、この LINE とか、あとはモッシュのね、この配信のお知らせから流すことできますので、ちょっと安心してくださいね。はい。なのでちょっと待っててください。うん。ねえ。えぐいでしょ、ニコさん。でしょ?ユミさん。お、こんにちは、ユミさん。いらっしゃい。いちかさん、ほやほやを見せていただいて嬉しいです。でしょ?すごいでしょ?ちょっとね、他に、ちょっと銘柄、打ってください。誰か。先着順です、先に出してくれた人入れます。お、ユミさん、もちろん藤倉保有してます、さすがユミさん、素晴らしい、さすがっす、ちょっと入れてくれ、言ってくれコメントで、うん、やばいの作っちゃったな、今待ってますよ銘柄。お、光栄テクノ、 待って、光栄テクノって何？私知らないぞ。光栄テクノ？はい。出てくるかな？お、出てきた。光栄テクノ、教科書スコア10、お、高いよ。10だよ。10人中10、開口法レベル。有料バリュー株、情報通信、ゲーム、エンタメ。営業利益率 30% 近い超高収益体質。自己資本比率 80% 以上でゲーム会社の中でも財務がかなり強いと。配当利回り 3% 前後出す利益成長も続いておりバランスがいい。気になるポイント。ゲーム会社特有のヒット依存リスクがある。株価は以前より落ち着いたが PR はまだやや高め。はい。で、判定出てます。はい、判定入れてますと。信長の野望、三国志、アトリエなどを展開する歴史シミュレーションゲーム会社。ちょっとね、みんなね、銘柄コメントしてくれてるんだけど、全員もできないからね。はい。そんな長くやらないんで。ゆうきーさんさ、ゲーム好きなの？三国志とか好きなの？ねえねえ、三国志とか好きなんですか？で、10年後も続いてそうか。 IP の寿命が長く、スマホ PC 家庭用ゲームへ横展開できる強みがあると。競合と比べて、カプコンやスクエニと比べても固定ファンの強い歴史のジャンルを持っている。利益、営業利益率 28% 前後と日本のゲーム会社でもかなり高収益で、 PR はやや高めだが利益成長と財務力を考えると極端な割高ではないと。うん。光栄テクノ増益なのに株価が下がってて買うの失敗したかと思ってました。たまたまインスタで見ただけで、大しでゲームは好きではない。ゲーム好きじゃないんかい。おい。おいおいおい。おもろ。光栄テクノはね、財務が超強い高収益ゲーム会社。でもそうなんだよね。ゲームってね、ヒット依存だよね。もしかしたら、まあ注目されてないかもしんないですよね。そのチャートが上がってないっていうんだったら。やっぱね、株ってさ、需要と供給じゃん。やっぱこの買いたい人がいないと上がらないじゃないですか。だからファンダがすごい良かったとしても、なんか全然周りの人が見てないから上がってない可能性あるよね。で、例えばそこでまたなんかヒット作みたいな出したら、あ、この会社ちゃんとね、あの安定してる会社でもあるからっていうので注目されるかもしれないですね。なんかファンダ的にはね、良い会社だそうですよ。はい。味の素ね、確かに。私も半導体のこと出てくるかな。はい、味の素。お、高っ、スコア。何、大丈夫？なんかスコアこれさ、ガバガバじゃない？大丈夫？さっきからスコア高くない？有料バルー株ですと。食品系、調味料、冷凍食品、バイオ。買いの根拠、食品に加えて、あ、ちゃんと出たよ。半導体材料。医薬、アミノ酸など、高収益分野が伸びている。ROE 利益、営業利益率ともに改善してて収益性がかなり強い。連続増配足す自社株買いも積極的で、株主還元姿勢が安定していると。で、まあ、気になるポイントは PR、PBR は食品株としてはやや高め。なんかこの半導体が入ってるから、そこで高めになってそうな気しますね。で、原材料価格や為替の影響を受けやすいと。判定。うわ、すごい。めっちゃいいチェックついてんじゃん。で、配当利回り 1.8% 前後なんだね。で、もう、すごい連続増配してる。いいじゃないですか。私は連続増配しているね、株、めっちゃ好きなんで、いいですね。で、ビジネス。味の素の調味料を中心に、冷凍食品、医薬、半導体材料まで展開する食品大手。で、食品需要は生活必需で、海外展開やヘルスケア分野も伸びやすいと。キッコーマンや日清食品と比べても、アミノ酸技術を持つ点が独自性あると。で、営業利益率 11% 前後まで改善し、EPS 成長もかなり安定していると。おお、 お、ほら、一言言ってる。すご。リーダー AI。味の素は食品株の安定感と成長株っぽさを両方持っているタイプだね。昔ながらの調味料メーカーってイメージが強いけど、実は半導体材料や医薬系もかなり伸びていて、利益体質が強くなっているのがポイント。ただ今は市場からかなり評価されている分、いい会社だから即 OK ではなく、PR や PBR の位置もセットで見ていきたいね。だそうです。ちょっと見よう、味の素ね。はい。上がってみますね。はい。ウィー。うわ。うん。それから PR もめっちゃ高いじゃないですか。ウィー。まあ、順張りですね。入るとしたら。はい。高いです。うん。なんか増配してんだね。ウィー。ウィー。一株配。ああ、順調に伸びてますね。良いですね。はい。ウィー。お、黒点してますね。おい。味の素ね。証券コードいくつだっけ ?2802 ね、2802。おい。2802。おい。おい。上がってる、上がっておりますけど、あ、うーん、週足、日足、ほい、ほい、ほい、ほい、ほい、まだいけそうですね、いけそうですね、いけそうですね。順張りでここら辺ですね。ふいふいふい、うん、いいね、いいね。パンダもいいし、まあ結構上がってるけどさ、ちょっと見てくの面白いかも。なんかディフェンシブを兼ね備えつつ半導体の攻めもあるという、なんか面白いっすね。味の素ちょっと面白いから上の方持っていこう。でもな、なんか欲しい銘柄が多すぎて、その中でどう優先順位付けするかなんですよね、本当に。ほいほい、戻します。なんでみーこさん、味の素出してみました。どうでしたでしょうかどうでしたでしょうか、味の素。あ、ゆみさん、味の素差し値が出てるけど引っかからずか。お、こいちさん、ストーリーで気づいて見に来ました、ありがとう。お、カルガモちょっとさ、カルガモ推しさ入れるからさ、ちょっと評価してくれ、これ。ちょっと DM で教えて。なんかここでさ、酷評されたらさ、ちょっと傷ついちゃうから、ちょっと、この、何、ウラリリナにさ、ちょっと後で感想教えて。丸前ね。証券コード入れるわ。6264。6264。これで いけるかな ?6264。はい。え、これで合ってる?滝沢?マチネツール CO。 え、これこれだってんの、丸前、これが丸前合ってる、なんかちょっと不安なんですけど、証券コードだけでちゃんと出せてんのかな、なんか違うそうじゃない、ちょっと待ってね、これでいこう。あ、やっぱこっちじゃん。工作機械 NE 製造。あ、これっぽい。これで合ってそうかな。カルガモシ。
あ、これね。オッケーオッケーオッケ
ー。みーこさん、味の素の成長株っぽさという表現が面白いです。なんか私が言いそうな言葉よね。丸前、高2出てきました。教科書スコアは12分の9だそうです。判定様子見レベル。タイプ B、優良バリュー株。半導体、FPD 製造設置部品。買いの根拠。半導体製造設置部品で中長期の需要テーマが強い。ROE 営業利益率が高く、収益性がかなり優秀。自己資本比率 70% 前後で財務もかなり健全。気になるポイント。半導体市場に業績が多く、大きく左右される。業績変動が激しく、利益の波が大きい。一応こういうふうに筋出てきました。はい。判定チェック。一応で、どういうふうに判定してるかっていうと、まずここですね。銘柄の数字ですね。はい。一応チャット GPT がなんか引っ張ってきた。その銘柄の数値が入って、あとは業種平均、うん、あと教科書の目安、両方出すようにしてます。で、業種平均と教科書の目安、両方ね、上回ってよかったら判定チェック入るって形にしてる。で、どっちか一方だったら三角になる。で、どっちもダメだったら×になるようにやってる。そんな感じ。うん。で、カルガモ氏、これすごい、え、本当に？ちょっとさ、後で DM で言ってなんか、アドバイスくれ。アドバイス欲しいな。で、ファンダメンタルズスコアは、こんな感じで高いっす。うん。で、配当株主還元は三角で、PR は OK で、PBR は×になってる。うん。まあ、PBR が 2.2 倍前後だからかな。で、チェック項目。ビジネスが一言で説明できるか。まあ、半導体、液晶製造設置向けの精密部品を製造する加工メーカー。10年後も続いてそうか。AI データセンターの拡大で半導体設置需要は中長期で成長期待がある。競合と比べて優位性は、高精度加工技術に強みがあり、半導体設置メーカーとの取引実績が豊富。営業利益率 20% 前後と、中小製造業ではかなり高収益。で、PR は教科書基準内だけど、PBR2 倍超えはやや高めの評価。はい。で、リリナの一言。丸前は半導体関連の中では財務がかなり綺麗な成長株って印象だね。特に、高利益率、高 ROE、自己資本比率 70% 超え、この3つは教科書のファンダ視点ではかなり好印象。ただし、半導体関連はいい時と悪い時の波が大きい業種でもあるから、今、市況がどの位置になるかをセットで見るのがすごく大事です。はい。で、半導体関連の銘柄は企業の実力と市況サイクルとチャートタイミングを合わせてみるのがかなり大事って教科書でも解説されてるよと。はい。というふうに言っております。ユミさん、AI 半導体関連と宇宙という言葉にすぐ反応しちゃいます。ユミさんらしいですね。で、ユミさん、これ単品オプション販売してもまた売れそう。え、これね、あれですよ。教科書のアップデート。で入れちゃいます。だから、あの、投資の教科書をすでに持ってる人は追加費用かからずにこれ使えるようにします。やばい、え、これやばい、やりすぎ、アップでやりすぎですか、これもしかして。え、やばい、すごいことしちゃってる。そう、だからね、インスタでも言ってないですか、もう今が最安で、もう絶対このタイミングで、買った方がいいよって、ねえ、あの時買うか悩んで、ねえ、買ってくれた人は、ねえ、多分、このライブ来てくれてたら、あの時、めっちゃ丸前上がってるじゃないですか、カルガモさん。えぐ。どこ？丸前どこ行った？あれ？丸前どこ行った？あれ？丸前が消えた。何、入らないんだけど、え、これ以上入れられないってこと、もしかして。入れたいんだけど、銘柄追加したいんですけど。あ、入った入った入った。え、入らないんだけど、なんで。プラス、どこにいんだ。あ、比較にしちゃってんの。あ、ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。 ちゃうちゃうちゃう、こっちね、こっちだ、こっちで丸前、ほいほいほいほいほいほいほいほい、めっちゃ上がってるじゃないですか、えぐ、まあ、上がる前にカルガモ氏は仕込んでそうですねほい、
お、あつこさん嬉しいです、まだ読み切れてないのでしっかり勉強します。バイジェイさん、やばくてやりすぎなんですけど教科書購入者にはありがたやです。リーナさん天才すぎます、ありがとう。エカルガモ仕込んでないのかい。ムーンさん変えてよかったけどまだ読み切れてない、アップでありがとうございます。いえいえ。ぬくもじさん悩んだけど教科書買ってよかったでしょ。あ、西穂さんいらっしゃい、イエーイ。リトさんアップで楽しみです。ココアさん教科書購入に恩恵がすごすぎる、あの時買ってよかったでしょでしょ。カリンさんやっぱり買ってよかった。リンユーノさん、いやすごいです嬉しい。ミヤナオさん嬉しい。MK なさんめっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。ユウキーさんすごいけど買った身としては嬉しいでしょでしょ。 PK さん教科書の再販予定はないですか。一応ね再販しようと思ってるんだけど時期を全然決めてないんです。でちなみにあの6月中旬にあのマネハッピー部の募集をするんですね、久しぶりに。もう今年1回もやってなくて今年1回も募集してなくて超久しぶりだから、半年ぶりにマネハピブの募集を来月するから、まだそれが落ち着いてから教科書の再販になると思います。だからちょっとねいつぐらいになるかな、まあ、夏暑い時に再販すると思います。うん。でリーモンさん教科書を作ってから休んでないのでは、まず休んでないです、マジで休んでない、全然休んでない、なんかずっと何かしらやってますね。うん。で今これ作ってね、なんか面白いことしたいなと思って。うん。ニコさん、リーナさんの AI の分析が心強すぎるね、なんかしかも私っぽい言葉で言ってるよねやっぱすごいね、なんか私のなんかいろんなデータ食わせてるから、だからそれっぽい、ちゃんとねそれっぽく言ってくれてる。うん、すごいすごいですね。え、教科書買ってよかったよかったよかった。ユミさん、教科書買った人は最大の特典ですね、まだ購入できてない人や踏み込めてない人にオプションで売っても売れそうだなと思いました。確かにオプション販売ですか。ちょっとめっちゃ高くなっちゃいます、そしたら。うん、ねえ教科書。お、西穂さん着物の教室ね行ってます、通っててつい昨日行ってきました。でこれまたあれなんですよ、ちょっと雑談していいですか。あの教室が今2つ行ってて、まず1つ目があの個人でやってるお教室で、それ1回行って、なんていうか長襦袢の着方までやって、でまた今月1回行くんだけど、そのタイミングであの着物の着方を教わります。でそこの個人のレッスンだけにしようと思ってたんだけど、あれですよ、無重力着付けなんか無重力着付けの講座が始まって、で今のタイミングならスケジュール的に行けそうってなって申し込んだんですよ。で昨日無重力着付けのなんか1日のレッスン行ってきましたで無重力着付けはなんかこの着付けの仕方はなんか動画講義みたいなのがあって、動画で事前に着れるようになってきてくださいって言われて、浴衣ね。で帯がどうしても私できなくて、動画も見たし、あとはなんかズームでなんかレッスンみたいな、なんかやりながらこと教えて、先輩に教えてもらいながらやるっていうのがあって、ズームも参加したんだけどできなくて、あもう無理ですって言って、もうこのままだと私着物が嫌いになりそうですってなって、いやマジ本当に着物が嫌いになりそうになったの、帯が全然できなくて。で一応じゃあこの帯ができなくても、まあ、全然大丈夫って言ってもらえて昨日行ってきたの。 で昨日行ってきて、一応みんなとレッスン受けながら、帯締められるようになった、なんかリボン結びみたいなやつだから一応浴衣は着れるようになりました。うん、そう襦袢、そうそう。で一応なんかその無重力着付けはなんか綺麗に着こなそうっていう感じじゃないんだよね。なんか普段から私生活の中からもう着物を着りましょうっていういうコンセプトなのかな。なんか寝る時も着物着て寝るんですよでしかもなんか今回その少人数の子、なんか今まではなんか30人まとめてとかでやってたらしいんだけど、ちょっとコンセプト変えて6人なのよ今回受講してる人が。だから最初行ったらみんなでお茶飲みながらいろんななんか雑談しつつ、でまあ後半その浴衣を着てねやったんだけど、そのあれ何落としたんだっけな、なんかもう何布に合わせてくださいって言われて、自分の体をなんか布に合わせる、なんかもう布がある前提で合わせてくださいって言われて、なんかこの手の使い方みたいな、なんかめっちゃ教わりました。なんかもう日本人は今なんか西洋の文化が入っちゃってて、この手の使い方とか腕の使い方もそうなってしまってると思う。でそこを元々の日本人由来の使い方にしていきましょうっていうので、なんかお盆のサイズとかも、元々日本人のこのお盆はちっちゃいじゃないって、でも西洋のお盆はすごい大きいじゃない、でそうなるとここの腕の力使っちゃうのよとか、でもう肩の力を抜いてっていう、なんかそういうなんか体の使い方とか、うん、をすごい教わった。で浴衣着てみて、自分で着付けして浴衣を着て、なんか お昼寝タイムしてみんなでなんか床に寝転びましたよ浴衣着てそう日本人の手の使い方がある。そうで、あとはあれをなんだっけな、肌着だっけ、ちょっと名前名称忘れちゃったな、なんか長襦袢、肌着か、肌着ってやってんのか、なんか上と下に分かれてるやつ、なんか下着を着てるか着てないか人それぞれだけど、その上に着るやつのなんか巻き方、腰に巻くやつ、それがすごい難しかった。うん、なんか腕の使い方によって全然変わる。なんかピタッとしない理由は、なんかこういう風な手の使い方をしちゃってるからだよとか、うん、教わって。でもそういう風になっちゃうんだよね、自然と。もう、なんか西洋の文化がもう入っちゃってるから。うん。なんかもう、そうなってしまってる、体がインプットされて。うん。そう、着物ね、奥深いですね。もう西穂さん、お茶の世界でも重いものは軽いように持って、軽いものは重いように持つっていう作法もありますよ。あ、そうなんだ。うん、お茶。ちなみに、5歳の息子、今、お茶やってるんで、まあ、なんかこの保育園の中で、なんか毎週水曜日、火曜日に、なんかお茶やってるんですよ。なんか保育園で。なんか息子はお茶をやってて、私は着物をやってます、今。いやすごいんですよ。でなんかもともとその事前に着れるようになってから着てくださいって言われてて、で私はまあ練習したんだけど全然着れなくて、でも他のメンバーですね、他の5人はまあちゃんと練習してまあ着れるようになってて、で着物着て寝ましたかって聞かれたの。やばい、私着物着て寝てないわってなってなんかもう本当にこの着物着て本当に生活するっていう、だから寝る時も着物だから、実際に着物着て寝ましたかって聞かれたんだけど、すいません、私はちょっと、すいません、ちょっと帯で苦戦して、ちょっとできてなくてってなって。でも他の人たちは、なんか着物で寝ましたって言ってて、え、やばいみたいな。で、なんかもう、なんかぐっすり寝れましたとか言ってて、やばい、もう、なんかその、なんだろう、私は結構興味本位で、興味本位でそのまあ無重力着付けの講座に入ったんだけど、まあ、他の人は結構ガチめな感じでちゃんと練習してて、ちゃんと着物で寝てて、いやーなんかもうなんか、うん、すいませんって感じです今高一さん、ドラゴンボールの修行みたい、そうそうそう、修行みたいな感じでしたよ。うん、そう、なんか正直言うと、 なんか動画でなんか見て消えるようになってきてくださいっていう感じだから、なんだろう、もともとなんだろう、消える人がそういう、多分ね、着たこと、もう一応ね、参加してる人たちは着物着たことない人たちだけど、ちょっと私はなんか事前に、なんだろう、着物を着れてる状態で参加したかったなってちょっと思っちゃったかも。なんかね、もう着物はもう着れるようになっててくださいと。で、リアル参加の時はもう、なんか自分自身と布に集中してくださいっていう感じなんだよね。ね、私はてっきりなんだろう、リアル開催でその場でこの着方を教えてもらえると思ってたらちょっと違いましたでしかも次行く時になんかもう着物着てきてくださいって言われて、もう着物着ていかなくちゃいけないんですよ。でしかもそれが確か名古屋帯って言われたんですよ。だから家で名古屋帯、なんかほんとガチの着物を着れるようになった状態で着物着ていかなくちゃいけない。なんかどうしよう。だから多分もう一個私なんか個人の方でレッスン受けてるって言ったじゃないですか。それがあるから多分次その個人のレッスンで着物の名古屋帯とかやると思うから、そこで教わって、まあ、名古屋帯できるようになって、次の無重力着付けはそれでなんか着ていこうと思ってますそう、ユミさん、そう、自分自身と布なんですよ。なんかもう布の声を聞いてくださいって言われて、だからもう完璧にしようっていう考えがそもそもなんだろう、おごりじゃないけど、その着物をじゃあ完璧に着れるっていう、完璧ってそもそも何っていう感じ。だからその確かに着物ってさ、歴史がすごいあるわけじゃないですか。でそこでじゃあ完璧な着こなしって何っていう、まあ確かにじゃん。でしかも着物始めたての人がさ、完璧に着たいとかね、おこがましいというか、本当に練習して練習して何回も日常生活の中で着ていって、そこで布がピタッと合っていくっていう。ニコさん、宗教ではないですよね。大丈夫、宗教ではないです宗教じゃないです。いや、マジスパルタですよなんかもうね、なんかこのなんだろう、この今着てる、みんなが着てるなんか着物は布の声うまい人が着付けやるときつくないって聞きます。そうなんです。そうだから、なんだろう、確かにその無重力着付けでの着付け全然きつく締めないの、締めないし、紐3本だけで浴衣着ました。今なんかいろいろななんか道具があるじゃないですか、着物って。なんか何、こう、コーリングっていうのはわかんないけど、なんかそういうのは使わないっていう。むしろそういうなんかゴム製のものを捨てちゃうから苦しくなるって言ってて、締め付けられちゃうから。そうじゃなくて、この紐を使って、この、何、この無重力状態っていうのはわからんけど、このなんか苦しくない着付けをするっていう。そう、スイカさん、そうなの、着物のね、真理にたどり着かなければいけないんですカルガモ氏、定義から入るの、石丸コープいやね、面白いですよ、楽しいです。それにこの昨日行った時に先輩が3人いてね、なんかサポートしてる先輩がすごい楽しそうだった。3人ともすごい仲良さそうにしてて、本当に着物が好きだなっていうのが伝わってきて、なんか素敵だなと思った。ちいさん、リリナさん寝るときはバクネ着てるんじゃ。そうなんですよ、私バクネ着てるんですよバクネなんですよでもどうしましょう、なんか着物着て寝るらしいんですよ。しかもなんだろう、素材にめっちゃこだわってて、素材なんだっけな、なんて言われたっけな、素材がなんだっけ、なんかあるんですよ、なんかこの布がみたいな言われて、ちょっと忘れちゃった。ありま染めだっけな、ありなんちゃら染めみたいな、なんかそれになんかこだわってましたね。あとなんか下駄もめっちゃこだわってて、なんか普通靴ってさ、靴ってこうになんか U の字になって
ってるんだって、下駄とか大体売ってるの。そうじゃなくて、なんかフラットがいいって言ってて、うん、でフラットな下駄を履くことで、なんだろう、この脱ぐ時とかもスムーズに脱げるみたいな。でなんか下駄開発したとか言って、開発というかなんかを作ったとか言って、なんか見せてもらいましたね。うん、いやめっちゃ今ね楽しいよ、楽しかったよ。ニコさん、布の声が聞こえたら無重力状態ってことですね。確かにまだねちょっと始めたてなんで声聞こえないですね。あの難聴です私、全然聞こえてない。高一さん、自分はできないですけど、スノーボードのブーツも昔ながらの紐タイプも上手い人が結ぶときつくなく緩くなくなん、緩くなくなんです。あ、そうなんだ。私スノーボードブーツめっちゃガチガチに紐を結んじゃうけどな。うん、ユミさん、難しそうでも好きだからできることってありますよね。そうそうそう、うん。であとね、その先生が話してるのを聞いててさ、すごい私に刺さったのが、もうこの着物の文化はもうなくなるって言ってて、もうこの文化は廃れていって、もうなくなることは確定してると。うん、でそれに対して、まあ、すごくなんだろう、まあ、葛藤した時期もあるけど、もう今それを受け入れてるっていうことを言ってて、うん、いやーなんか悲しくなっちゃった。今インスタライブが急に止まっちゃった。なんでだろう、なんで赤バンされてない、大丈夫かな。お、ボイシーコメント、メインさん、マネハピブ入りたいです、ありがとうございます。あの6月中旬にねちょっと募集しますんで、ぜひぜひ。大丈夫、私のアカウント消えてない、大丈夫。なんか急にさ、ライブがさ閉じたの今。あれかな、なんか1時間しかできないんかな、もしかしたらね。あ、見えてる。あ、よかった、びっくりした。急にさライブがさ閉じたからさ、なんか何、ライブでさ投資の話してたから、それでなんか AI が判定してなんか赤番停止しに来たかと思った。怖い、マジやばい。あ、見れてる。あ、よかった。よかった、よかった、よかった。危ない。怖っ、怖っ、怖っ。ね、よかった、聞いてない。よかった。うん。そう、ラリリナだからかもしんない。1時間かもしんないね。配信できるのが。うん。お、ミリハさん、私もマネハピブ入りたいです。ありがとう。ちょっとね、あの、6月中旬に募集するんで、はい、ぜひぜひ。うん。ミオムルララさん、小学校の入学式着物で参加しましたが、私一人でした。あ、そうなの。まあ、私もね、息子のなんだろう、保育園の卒園式と、あと小学校の入園式着物で行こうと思ってますね。急にね消えて私もびっくりした。うん、ノブイさん、マネハピブの詳細を教えていただきたいです。一応ね、マネハピブは月額制の、まあ、資産運用のコミュニティで、で、まあ、私が日々あのいろんな投資のつぶやきをしてます。でそのつぶやきが見れるのがメインコンテンツです。はい、でそれ以外はおまけと思ってください。でおまけでやってるのが、一応今平日の朝6時にリリナラジオをやってます。はい、リリナラジオ聞けます。でそれは何だろう、他では話してないような、まあ、いろんなことを話してます。であとは講義動画があります。あとは不定期にオフ会やってます。あとは月に1回、月末の最終木曜日の21時からマネハピブ限定の月1音声ライブをやってます。はい、あとは毎日1日1問投資の勉強というか、丸×問題で投資の学習ができます。はい、そんな感じいろんなコンテンツあります。うん、でもメインはあのリリナのつぶやきなので、なんか私がいろんな、なんだろう、投資に関するつぶやきしてるんで、それを見てもらうっていうのがメインです。はい、そんな感じ。マネハピブ、おニコさん、着物の文化がなくなる先生のお話続き聞きたかったです。そうそうそうそう、なんかもうね、先生がね、もうこの着物の文化っていうのはもう衰退していってなくなることがもう確定していて分かってると。うん、でまあそれをちょっと受け入れられない時期もあったけど、もうそれは今受け入れているって言ってて、うん、であとは やっぱこのね、着物の文化がどんどん衰退していって、でこのいろいろなものを作る人、例えば布、着物を織る人だったり、あとは下駄を作る人とか、まあ、そういう人もどんどんどんどん減っていっていなくなっていると。で、まあ、その中で印象的だったのが、まあ、下駄の話になって、なんか木の下駄でね、この木で下駄あるじゃん、その表面、下駄の上の表面に貼るなんか木が、シートか木があるらしいんですよ。でそれを今作ってる人はもう日本で一人しかいないって言ってました。前まではやっぱ何人かいたけども、それをやってくれる人はもう一人だけになってしまったっていう。だからもうそういう職人さん自体もどんどんなくなってる、いなくなっちゃってる。ねえ、だからめちゃ悲しいですね。お、西穂さん、マネハペブは学びが多いだけじゃなくてめちゃくちゃ楽しい場所です。投資仲間たちとコネクト、つながることができる環境に感謝です。イエーイ、西穂さんありがとう。ねえ、多分なんだろう、なんか唯一無二じゃないでしょうか、マネハペブは。なんでしょう、もちろんなんでしょう、私のなんだろう、投資のね情報だけを見て吸収したいっていう方ももちろん OK でいらっしゃると思いますし、そう、それだけじゃなくてね、こういうね、私を通じてなんかこの投資に興味ある、まあ、そういう仲間が集まってるのがマネハッピー部なんで、まあ、そういうつながりを持てるみたいなね環境もあったりするんで。はい、いやー、ちょっとね、これちょっと話やばい、着物の話楽しいからしちゃったね、たくさん。そう、ニコさん、そう、職人が一人、着物の文化は危機的状態なんですよ、なんですね。そうなんです。あとなんだろうな、着付けできる人もなんか減ってそうな気しますね。あ、でもあれか、美容学校とか行ってれば着付け習うから、美容師さんだったらみんなできるのかな。お、ユミさん、つながりは財産。いや、本当にそう思います。つながりは財産です。めっちゃ大事です。じゃあ、これさ、ちょっと今からさ、マネハピブの実践部屋でさ、ちょっとシェアするか。ねえ、これ。みんなちょっと使えるようになってるんで、もなんかね。お、あやさん、私も着付け習ってます。仲間じゃん、着付け仲間、仲間嬉しい。高一さん、着付けできるようになったらインバウンド需要は高まるんではないですかね。あ、確かに。お、 YJ さん、お、マジですか。あ、そうそうそう、もうね、ちょっと実践部屋シェアしようかな。あ、でも一応念のためカジリーに見てもらおうかな。じゃあ、のマネハピブのさ、ディスコードとかをやってくれてるエンジニアの人がいて、で一応これをマネハピブで配布しよう、あれだ、実践部屋で配布しようと思ってるんだけど、なんか問題あるかなってちょっと一応確認しときます。多分大丈夫だと思うんだけど、なんだろう、私が気づいてない何かあるかもしれないんで。一応ね、でちゃんとね、ここですね、特定の金融商品の購入、売却、投資判断を勧誘するものではありません。ちゃんとこれ入れてるんでね、はい、面積事項みたいなの入れてるんで、ちゃんと。なんか一回ちょっと待ってね、カジリーに確認してもらうわ。リーモンさん、教科書のアップデートでリリナさんが一家に一台、寄り添ってくれる感半端ない。ありがとう。そう。ねえ。いや、このアップデートはすごいでしょ。一応カジリーに確認してもらおう。なんか問題ないかどうか。ちょっと心配。不安。ニコさん、株の数字のみで検索は難しいかも。例えばなんだろう、検索ってなると。一応ね、ちゃんとこのね、判定は出してるよ。スコアと判定。で一応ね、一言も入れてる。 で結局あれなんですよ、これをじゃあ直接的な投資売買で使うんじゃなくて、あくまでもファンダメンタルズ分析なので、ここで会社のね、このファンダを見てもらった上で、この買うタイミングとか売るタイミングはテクニカル分析しなきゃいけないん でそこで判断してもらいたいっていう感じかな。うん、じゃあそんな感じでちょっとね、これ一旦ちょっとかじりに確認してもらって、で問題がなかったらマネハピ部の実践部屋にシェアさせてもらいますんで、イエーイということで、ちょっとねこっちの裏リリナのライブはここまでにしたいと思います。はい、でボイシーの方はあと19分生放送できるんで、この裏リリナのライブが終わった後、あのボイシーの生放送ちょっとあと残り19分ぐらいやっていきたいと思います。なので引き続き私の声聞きたい人もしいたらボイシーの方にいらっしゃってください。では皆さん来てくれてありがとう、お疲れ様です、失礼します。はい、ということでマネハピブで、あ、違うマネハピブじゃないや、ウラリリナでライブやりました。はい、でライブやったからちょっとかけまねのアカウントライブやりますっていうのをちょっと削除しとこう、よいしょ、あ、どうしようかな、普通にウラリリナでつぶやけばいいか、ライブ終わりましたって、ライブ参加ありがとう、まあ、1時間ちょっと、1時間ちょい話しました、でまたライブはこちらでやりますね、またライブするときはこのアカウントでやりますね、よし、なんか銘柄分析アシスタントって表示出てんの大丈夫かな、ちょっと怖いな、マジでさ、今やばいからインスタが赤バンされちゃうから、ちょっと背景変えよう、ちょっと怖い、ちょっと怖いから違う背景を使います、普通に何もなしでいいか、お、西穂さんいらっしゃいませ、よいしょ、よいしょ、いやマジですごいものを作ってしまった、いやなんかなんだろうな、マネハピ部の実践部屋でさ、みんながさ書き込みしてくれててさ、なんか作りたいなと思ったのよ、うん、でマネハピ部、特にさアッコさんがさ今スプレッドシートでさファンダメンタルズ分析をさ、スプレッドシートかな、エクセルかな、でまあファンダメンタルズ分析のやつ共有してってくれててさ、で多分これ手入力で一個ずつ数字入れるの大変じゃないかなって思ったの、うん、だからだったら AI 使って全部自動化というか数字が入る形のものを作れたら多分いいんじゃないかなって、だからアッコさんきっかけなんだよねこれ作ろうと思ったのが、うん、 で、なんかスプレッドシートとかだと、まあ一応やりようはあるんだけど、多分ちょっとグレーなのよ。なんか数字が自動的に入るのって。PR とか PBR とか ROE の。なんか一応数字持ってくることはできるけど、かなりグレーだから、ちょっとそれはちょっと教科書でグレーなことなるべくしたくないから、ちょっとやりたくないなと思って。でも、まあ、チャット GPT で、なんだろう、MyGPTs って形であれば、多分、まあ、おのおののね、チャット GPT から引っ張ればいいから、まあ、問題ないんじゃないかなっていうことで、ちょっと作ってみた。うん。で、今からこのチャット GPT をカジリーに送って確認をしてもらうと。どうやって送ればいいんだこれ。GPT の詳細を見る。MyGPT。一応こういうやつさ、分析できるやつ、チャット GPT にで作るか、ジェニミで作るかちょっと悩んだんだけど、一応それも壁打ちした結果、チャット GPT の方が精度高いんじゃないかっていう結果が出たから、ちょっとチャット GPT にすることにした。はい。これどうやって共有すればいいんだ？ん？リンクをコピー。で、よいしょ。お疲れ様です。一点確認してほしいんだけど。そう、実践部屋で。実践部屋で先行でみんなに使ってもらいたいと思ってるんだけど、なんか問題ありそうかな。 MyGPT だから、大丈夫かなとは思うんだけど、よし、確認送りました。はい。いや、これ使えたら良いよね、本当に。いや、素晴らしいわ。最初スプレッドシートとかなんかアプリ開発してとか考えてたんだけど、それだとちょっと難しいから、うん、銘柄分析アシスタント、いや、すごいものを開発してしまった、本当に。お、すごい、ボイシー42人も来てくれてる、みんなありがとう。何か私への質問などあったらお便り送ってください。いちさん、インスタからボイシーに移動して参加させていただきました。楽しい時間ありがとうございました。いえいえ、もうね、急に始めたんで、しかも裏垢、もうかけばねが。一応今日は投稿削除されなかったから、なんとかしのぎたい、この赤番状態を。怖い。マジこれでさ、インスタがさ、マジ全部バンされたらさ、もうライブはボイシーでしかできなくなるし、告知どうしましょうね、今からライブやるよっていう もうお知らせする手段も全然なくなっちゃうわ。そうだ、さっきさ、シンボル検索、シンボル比較、シンボル比較で丸前、なんか追加されないんだけど、なんで銘柄登録しすぎ？今削除1個したからな。不具合が出てるとこかな、トレーディングビュー。なんか追加できてない。こっちからか。おい、追加できた。丸前すごい伸びちゃってるね。うん。で、銘柄分析アシスタントはもうこれで完成でいいかな。で、多分これ使えればスクリーニングも出せるんじゃないかなと思ってんだよね。なんかリリナ式スクリーニング、後輩投下部スクリーニングアシスタントみたいなのも作れるんだろうな。作れちゃうだろうな。うん。どうしましょうか。作りますか。銘柄分析スクリーニング GPT。ちょっと作ってみるか。もう一個作ってもらいたいものがあります。また MyGPTs で作ってもらいたいんだけど、それがスクリーニングです。この教科書の中にスクリーニングの条件があったと思うんで、それをまず洗い出してみてほしい。どんなスクリーニングがあるか確認してみて。はい。今 AI になりました。もう今私は音声入力をしてるんで、基本的にはタイピングをしないんですよ。最初はなんか音声入力にマジ慣れなかったんですけど、今はもう慣れてしまって、もう音声入力以外ちょっと無理ですね。なんかもうずっと喋ってます。ずっとエントリーする喋り続けてて、であとは今日はマネーハッピー部のラジオもね、ちょっと何本か撮りたいなと思ってて、でもう子供兄さんについて話したいんだよな。子供兄さんについて話しつつ、で、あとは、ちょっとね、ここだけの話ですけど、まあ、インスタがちょっと赤バンされちゃいそうなので、ちょっと YouTube をもうちょっと頑張ろうかなと思ってて。そう、YouTube も、なんだろう、再開していこうかな。今、週に1回、なんか、惰性な感じで投稿してるんだけど、ちゃんとね、やろうかなって。うん。だからそうなるとね、YouTube も、まあ、私の声を出さなくちゃいけないから、マジずっと喋ってて、でもう喋るのがもうね、ずっと喋り続けてるから、このリリナ音声 AI、 リリナの音声 AI が作れないかなと思ってやってみたんですよ。でもやっぱ無理だった。なんかいろいろ触ってみたけど、やっぱなんか違和感というか、例えばもう日本 AI が日本語で喋るっていうことに関して違和感はないんだけど、私の声を知ってる人からしたら、この声誰ってなっちゃう感じ。うん。
だからやっぱりこの音声声は今のところ AI に変えられないなっていう感じ。これをなんだろう、私じゃない声で AI が喋るんだったらいけるけど、もうねみんな私の声知ってるじゃないですか。なんかこれ誰だこれはってなっちゃうから、ちょっとなー、なんか声の AI 化は難しそう。まあ一応このボイシーとかさ800本とか投稿してきたからさ、私のこの音声のデータというかナレッジは大量にあるわけですよ。でもそのナレッジを駆使したとしてもやっぱ全く同じの作れなかった。なんでや、なんで作れないの。多分なんだろう、まあ詐欺とかに使われちゃうからなのかな。お、教科書のスクリーニング3種類、配当、成長、バリアス3つありますと提示しますと。お、いいね、提示してきたね。で、GPT で何をしてもらうか。お、ユミさん、映ってます。いらっしゃい。でもね、あとね、3分で終わっちゃうの、このライブが。なんかね、1時間半しかね、ライブができなくて。で、マイ GPT で何をしてもらうか。ユーザーの目的を聞いて3スタイルどれが合うかアドバイス、多数条件提示、自動実行型、ハイブリッド。イメージとしては、私のイメージとしては自動実行型で、例えば最初に3択、配当株スクリーニング、成長株スクリーニング、割安株スクリーニングの3択が出て、でそのうちで1つ選んだらそのスクリーニングの条件が発動して、それに当てはまる銘柄がピックアップされて出される、こういう意味、この内容でイメージしてます。まあ、こんな感じで AI とやり取りしてます。お、コウさん、音声が AI になってしまったら生体認証技術もやばくなりそう。確かに。確かに。ポンズさん、ディーナさんの体も心配です。お休みもちゃんと取ってくださいね。確かに、全然休んでないんですよ。で、誰から言われたか忘れちゃったけど、もし仮にインスタがバンになったら、ディーナさんゆっくり休んでくださいって言われた。マジでずっと休んでないでしょって言われて、ある意味ちょっと休めるじゃんみたいに言われて、まあ確かにそうなんだけどなと思いながら、でもな、別にインスタがなくなったとしてもね、マネハピーブーがあるしね、休むことないんですよね。あとはまあ6月中旬にマネハピーブーの6期生の募集を半年ぶりにするしね、なんか休むとはって感じ。まあ、昨日とか着付け教室行ってさ、ある意味それが息抜きになったから、まあ、休みみたいなもんだったかな。なんでね、体調崩さないように気をつけます。あとはなんだろう、ここにやりたいことがあるからこそ気を張ってられるというか、だからなんか体調崩さずにいられるのかも。ここで何もなんだろう、やることがなくなっちゃったら逆にね、なんか喪失感というか、あ、何もやることないなってなって、なんかね、なんか体調崩しちゃうかもね。なんか私何かしらやってないと心配性なんで多分ダメなんですよ。やっぱりあと55分でこのライブ終わります。はい、なので皆さんこちらも参加いただきありがとうございました。皆さん告知全然しなかったんですけどね、ボイシーの生放送も来ていただきありがとうございます。でもしも私のボイシー登録してない方いらっしゃったら、まあ、投資の話とかお金の話とか、まあ、平日の毎朝6時に更新してるので、よかったらフォローしてもらえると嬉しいです。お、ゆみさん、体調第一でいつもの生き生きシャリーナさんでいてくださいね。ありがとう。西尾さん、以前、ソラっていうアプリで自分の顔写真と声を一度入れると動画を作ってもらったことあります。声の AI 化もあるかも。ね。もしかしたら今後あるかもしれんす。はい。ということで、今日のね、生放送終わりにしたいと思います。皆さん来ていただきありがとうございました。失礼します。